川崎ショータイム
川崎スリッピリオ
ン。3月31日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。3月最終日ですね。早いです。皆様いかがお過ごしでしょうか。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、ジョンが早口噛みまくりかもしれませんが、そのままへちゃらでお送りしますよ。トークバラエティー、あなたの川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。先週はですね、若手パーソナリティの2人のゆうゆうと若手ですよ、ルロお姉さんが、うん、はい、何やら鬼の犬間にやりたい放題なんでね、タイトルをつけながら放送やってくれましたがね、 DJ 稽古不在の中、ツッコミどころ満載の番組運びをしてくれました。聞き逃した方はね、ぜひアーカイブチェックしてみてください。さあ本日は私、小杉のマドンナになりたいけれど、まだまだまあどんな人ということで、ゲストさん目の前で笑っておりますがね、 DJ 稽古こと武蔵小杉在住の笹田恵子がお送りいたします。まあ、ゆうゆうとね、ルロお姉さんの別のお座敷でお休みなんですけれど、二人の声を楽しみにしていたリスナーの皆様、ごめんなさい。DJ 結子の声で許してくだされ。
許してくだされ。
ね、もう、つややかな。
くだされ。
ベテランの声ですよ。もう待ってた方も多いと思います。
鬼の犬間にですね。はい。ということで、今はね、もう声出していただいてます。番組プロデューサーのシチューさん、時間ある限り、お忙しいですからね、お付き合いいただいております。途中ちょっとね、いなくなっちゃうかもしれないんですけれど、シチューさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあシチューさん、先週の放送でルルお姉さんが映画の話してましたよ、
うん、はいはい、ね、ルルお姉さんシング2が素晴らしかったっていう話でした ね、
ゆうゆうはシングって寝る方とかなんかよくわかんないツッコミどころ満載のこと言ってましたけどねシチューさん映画最近見ました？
映画ね、私ちょっと今週末行きたいなと思ってて、まだバットマンも見てないしね、恵子さんは最近なんか見ました？
私は、うん、少し前に見たコーダ愛の歌がとっても印象深くてですね、
よかったもうんうんって言ってました、
なんか泣いちゃうやつですよね、
まだ、
は
い、泣いちゃう、もうすごい感
動ですよ、号泣だってみんな、
先日のアカデミー賞で作品賞含め3部門受賞してて、ね、そうそうそう、家族の中で一人だけが健聴者の娘さんなんですよね、うん、でその少女が歌を歌うことをこう夢見て、で心の絆を深めていくっていう家族をね、うん、描いた映画なんですけれど、なんだシチューさんにもっと喋ってもらおうと思ったのに、
あっけなく見てない今週末はい
見てきた、はい、はい、番組コーナーのゲストの方、先ほどもお声出していただきました、もうお入りいただいております、ご紹介いたしましょう。さあ今日はですね、減災ラボって何普段からできることで減災力をつけるという特集で、災害大国と言われる日本、ここ川崎市でも地震、台風、洪水などの自然災害による被害、記憶に近いですよね、新しいですね、近いねいつ起こるかわからないのが災害です。小杉スイッチオンでは、いざという時に少しでもリスナーさんのお役に立てればという思いから、毎週今日の1分防災コーナーで身近な防災情報をお届けしています。本日のゲスト、当番組とはまた違った切り口で災害に向き合う一般社団法人減災ラボ代表理事の鈴木ひかりさん。減災って何？ラボって何？私たちは日頃どう行動したらいいの？防災、減災をもっと身近に感じられるようなお話をたっぷりとお伺いします。鈴木ひかりさん、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、先ほどからもね、アクションを起こしていただいてありがとうございます。
いい、
鈴木さんは何か映画とか見られます？
好きですね。でも最近ちょっとまだ見てないんですけど、うん、やはりドライブマイカーは見に行きたいなと。
そうですね、見たいですね。
3時間、
長いんですよ。
3時間長い。
長いんですよ。
寝ちゃいそうと思って。寝ちゃいそう。どういうタイミングで行ったらいいかちょっと、どうしようかなって思ってるんですけど、行きたい
です、ね。トイレも気にしなくちゃいけなくな
る。そう。トイレとね、水とね、いろいろちょっと。
大変ですよね。はい、私もあれも
気になって。安全の体制がないと。
はい、ね。シチューさんも、うんうんって、ドライブマイカーはやはり気になってますか？
そうですね。やっぱアカデミー賞の受賞作品は全部見たいですよね。
そうですね。
長編アニメーションの受賞したミラベル。あれも見たいですね。はい、はい。はい、じゃあね、ディズニープラスで見れるのかな。
すごいですよね、うん、アップル社もの映画がコーダ愛の歌もあって出したり、
うんうん、はい、もう映画
映画の話になっちゃったら止めていいですかここで。
すいません失礼しました。
ちょっと失礼しました。はい、リスナーの皆さんもね、どんな映画見たのかなどね、お便りやメッセージお待ちしております。パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。 Facebook もあるのでそちらでも大丈夫です。採用された方で住所と本名が記載されている方には小杉スイッチオンの素敵なステッカーをプレゼントいたします。さあ、気になる中春区のお天気なんですが、今日は最高気温22度、昼間はね5月並みの暖かさということですが、夕方から北風に変わって夜は寒の戻りになるようです。雨もね、ところによってはちょっとパラつくという予想になっておりますので、上着と折りたたみ傘があると安心だと思います。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたが主役の川崎翔太の小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。
お口のことならファンタシカ、
綺麗な歯ならファンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならファンタシカ、
素敵なシニアにはファンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はファンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のファンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、プーリアム武蔵小杉店、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。プーリアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1 メガヘルス川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送で、また小杉スイッチのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、また世界にまで発信しております。川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日のお相手は DJ 恵子です。さあ、川崎 FM があるここ武蔵小杉のね、周りの桜の花が満開を迎えておりますが、皆様の地域はいかがでしょうかね。番組 CM スポンサーの佐藤クリニックさんがある皿井通りの商店街、武蔵小杉にねお住まいの方はお分かりいただけると思うんですが、日課料理用水の今井中央橋のあたり、桜がね特に綺麗ですよ。ゲスト様もうんうんとうなずいていらっしゃいますが、
どこは見たことが
ご存知ですか。
はい、綺麗ですよ ね
桜どこか見にもう行かれました。
昨日おとといかな、港未来駅の桜通りがすごい綺麗でした。
いいですね、
ちょうど今ですよね。
そうですね、今この川崎 FM があるタワープレイスのね、ビルの裏側、道路とはちょっと裏側にすごくやっぱり素敵にもう満開になってますのでね、皆様もぜひ見に来てみてはいかがでしょうかね。さあ、武蔵小杉の情報といえばですね、武蔵小杉には中原区役所がありまして、普通区役所ってほら いろんな、ね、駅に散らばっちゃったりして散らばっちゃってるっていうかね。で、その中原区役所の正面玄関前にデュエットフォンと呼ばれる電話機があるんです。そのご紹介なんですが、なんとこの緑色の、まあ、公衆電話、緑色公衆電話ってピンクのもあるの、あれ緑色、今は緑色、
薄いピンク、昔
ありましたね。あえてなんか緑色って今言っちゃったけど、緑色でいいんですね。そうですね。まあいいや。緑色の公衆電話に、これ、ね、受話器が本来は1つなのに2つあって、3人で同時通話ができる。
こっちから入れると。
そうそう。だからこちらから10円玉入れて、かけて、相手が出たら、こっち2人だから3人で通話ができるっていうね。
すごい。10円でいいんですかね。
わかんない。まだ実は私もまだ行ったことないんですよ。
すいません
、バラさないでくださいということでね、はい、もともとは NTT の東日本が日本の電話事業100周年を記念して、中原区役所と区役所との共同作業として1990年度に設置したものなんですって。32年前。
あ、昔からあるんですか。
そう、32年前に設置してるの。そうなんですよ、もう手が出ちゃった。そうなんですよ、
そうなんですよ
でね、その公衆電話は公衆電話だけが置いてあるんじゃなくて、触れ合いの木っていうね、なんていうのかな、オブジェみたいなものの中にあるんですけどね。まあ、中原区政50周年に向けて、先日リニューアルされましたというね、ご紹介なんですが、その、まあ、正確に言うと、デュエットフォンの公衆電話はリニューアルではなくて、それが置かれている、その木のね、オブジェ、そこを直したらしいんですが、さあ、なぜこんな話をするかと言いますと、公衆電話のかけ方、皆さん覚えてますか？
という話です。
長らくかけてないですね。
いや、今でもほら、光さんは10円でいいんでしたっけ、うん、ってなるけどね。そうそうそう、うん、皆さん間違えて100円入れちゃったりとかね。
お釣り出ないから
ね。あ、そう。お釣り出ないんですよ。うん、そう。なのでね、公衆電話のかけ方忘れている方、そしてね、お子さんたちもしかしたら触ったことないよっていう方もいるかもしれないのでね、ぜひ災害時には特に必要になるかもしれないこの公衆電話なのでね、光さんももううんうんって言ってくださってます。はい。ですのでね、この、デュエットフォン、またね、かわいいそのオブジェの触れ合いの木っていうのをね、見に、ぜひ公衆電話の使い方思い出しに、またね、お子さんたちに教えるためにね、行ってみてはいかがでしょうか。隠れた名所に立っておりますよ。さあ、鈴木光さんもね、公衆電話、10円ということを分かっていらっしゃいました。よかったです。はい。さあ、光さんにね、いっぱい声を出していただいていますが、ここでですね、リクエスト曲をリスナーの皆さんに聞いていただこうと思うんですが、はい、はい、じゃあ鈴木さん、ご紹介をお願いします。はい、
私の大好きな映画、ブルース・ブラザーズという映画から、アネサ・フランクリンのシンクをかけてください。お願いします。
聞いてください。今一曲聴いていただきました。もうね、ゲストの鈴木光さんと踊ってました。私たちここでね、
でしたね、
カラオケ行きたいねなんて話もねしておりましたが、皆さんこのねシンク懐かしく感じられてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。さあ、時刻は14時12分を回りました。次のコーナーです。毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。ゲストさんにクイズに参加していただくコーナーです。本日お答えいただくのはゲスト、一般社団法人減災ラボ代表理事でいらっしゃいます鈴木光さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、丸か×かでお答えいただきますよ、はい、よろしいですか、はい、準備はよろしいでしょうか。はい、はい、それでは早速いきましょう。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の鶴田千奈美です。あなたのその手で大切な人を守りませんか。警察官採用試験に応募してみませんか。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、純情小町の皆さんありがとうございます。では鈴木さん問題です。
はい、
じゃじゃん。さっきここ丸かバツか見せちゃってたかもしれないな。
大丈夫じゃない。
では問題で、もう一回やっていい？
お願いします。
では問題です。音出したかったの今、ごめんなさいね。問題です。三つ目の信号をイメージしてください。三つ目ね。
あ、三つ目の信号ね。はい。
車運転されます？
ペーパードライバーです。
OK です。三つ目の信号。向かって右側が青色である。丸かバツか。
丸。
右側が青。
向かって右が。
うん。丸って右側は青である。大丈夫？
はい。青、丸。オ
ッケーです。では、丸ということでお答えいただきました。うん、正解は、
あ、
ちょっと待って、もっと大きくしならして。
どういうこと？違う？ちょっともう左利きだから間違えちゃったかな。
そうね。あれ、音楽が鳴らない。
鳴らないね。
今日ちょっとここにゲストさんと私のお二人なんでね、今シチューさんちょっとね退席されてるのでね。はい、ということで鈴木さん、右側は赤色になるんです。
赤でした。
そうなの、これよく見てないとわからないですよね。でこれは信号の中で一番重要な色が赤色とされていて、やっぱ止まらなきゃいけないじゃないですか。
はい、
なので一番ドライバーから見やすい位置が右側とされているんですって。なんかこう人間ってあれなんでしょうかね、こう右に、右と左の道があったら右に行きたくなるような、ありません？ないですか？
私左利きだから左の方に行
っちゃうんだよね。あ、はいはいはい、終わりです。
やっぱ見つめが通る想像したってごめんなさい。
いやいやいやいや、でもね、そう、これはね実はじっくり見てないと
分かんない。じっくり見てないですね、うん、雰囲気でしか見てないと
思う。そうですね。なので、三つ目の信号は向かって右側が青色でありました。残念。
恥ずかしいですね。
結構恥ずかしい。大丈夫です。大丈夫です。これね、結構皆さん間違えるのでね。
いや、よく。パニクりますね、いざ言われると。
でも今頃、リスナーの皆さんが、ヒカリンとか言ってると思いますよ。大丈夫ですから。
うなずいてると思います。
はい、 ありがとうございました。さあ、鈴木ひかりさんにはこの後のゲストトークコーナーでね、たっぷりとお話を伺いたいと思います。はい、はい、以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さて、お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。今日周り誰もいないから拍手が入ってきました。ゲストさん自らと私で拍手しておりますが、ということでもう一度ご紹介させていただきましょう。減災ラボって何？普段からできることで減災力をつける特集です。災害大国といわれる日本、ここ川崎市でも地震、台風、洪水などの自然災害による被害は記憶に新しいですよね。いつ起こるかわからないのが災害。小杉スイッチオンではいざという時に少しでもリスナーさんのお役に立てればという思いから、毎週今日の1分防災コーナーで身近な防災情報をお届けしています。本日のゲスト、当番組とはまた違った切り口で災害に向き合う一般社団法人減災ラボ代表理事の鈴木ひかりさん。減災って何？ラボって何？私たちは日頃どう行動したらいいの？防災減災をもっと身近に感じられるようなお話をたっぷりとお伺いします。鈴木ひかりさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めまして、では改めましてラジオお聴きの皆さんへ自己紹介お願いします。
はい、はじめまして、一般社団法人減災ラボの代表理事をしています、鈴木ひかりと申します。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。また後でお伺いするんですが、はい、私と鈴木ひかりさんは2021年の7月17日にね、中原区オンライン防災訓練というのを ねイベントをさせていただきまして、その時にご縁をいただきました、ですので、ちょっと私今鈴木ひかりさんとか鈴木さんというのがちょっとなんとなく嫌なので、ひかりさんで大丈夫ですか？
はい、
はい、ありがとうございます。さあ、ひかりさん、早速なんですが、はい、減災ラボってどんなことをしていらっしゃる団体なんでしょうか？お願いします。
はい、そうですね。なんか恵子さんがすごいちゃんとしてるから。
なん
か
こりゃ。
はい、減災ラボっていうのはですね、災害に備えることですね。まあ、今地震とか、風水害とかたくさんありますけれども、地震が来ても被害がなるべくなく起きないように減らすように、それを事前に備えることの試みをどんどん世の中に仕掛けていったり試していったり、みんなでやろうっていうことをしている、なんか会社、でもちょっと法人がなんですけど、会社って感じが自分では、はいはい、自分も楽しくやらせていただいているので、しないんですけれど、はいはい、そういう活動をしています。
そのメンバーもね、たくさんいらっしゃるんでしょうね。
いや、メンバーは正直、コアメンバーはいなくて、
はいはい、
そんなに多くはいなくて、ただいろいろな人たちといつもいろいろ楽しくコラボさせていただいて、どんな風に伝えたら防災とか災害に備えることが分かりやすくなるかなってことで、みんなでこうあれやこれやワイワイ言いながらいつもやっている、そんなイメージですね。
なので、その中原区のオンラインイベントでも、中原区役所さん、
はい、
とコラボしたりとか、
ね、
あとは町のいろんな団体さんとコラボしたりっていう活動されてるんですかね。
川崎だと溝の口減災ガールズさんとか、はい、あとは防災キャンプやってらっしゃる三冠さんとか、
はい、
いろんな方たちが本当にすごく皆それぞれいい活動とかすごい素敵な活動してらっしゃるので、
はい、
そういう人たちとみんなで組んだ方がこう届きやすいんじゃないかなって時は、そういうプロジェクトとかでみんなでいろいろ力を合わせてやっています。
なるほど。減災ガールズというね、今言葉が出たんですが、単語が出たんですが、ちょっとお便り一部紹介させていただきますとですね、山本志郎さんという方からですね、お便りをいただいておりまして、ちょっと読ませていただきます、ということなんですが、ちょっと探しますね。
はい、
ごめんなさいね。あ、いや、あったあったあった。山本志郎さんから、
はい、
わお、まあ、ワオ、
ワオ、
こういう、ワオ、どっちですかね、ワオなのか、ワオなのかわかりませんがね、はい。ただ聞くだけなのに、いつもより緊張するのはなぜ？我らアイドルヒカリンをよろしくお願いします。
ありがとう。
溝の口、減災ガールズ、ご一同様より、結婚式みたいな、祝電のようなものになっております。
ありがとうございます。
はい、ということでね、
減災ガールズ。
はい、ありがとうございます。そしてね、減災ガールズといえば、もうお一人、鈴木沙織さんからもね、
はい、
お便りいただいておりまして、鈴木沙織さん、ただね、DJ 恵子さん応援してます。私の方にね、
メッセージくれてます。私じゃないのね。
そうでしたね。ないですね。
はい、ないんだ。
ということで、はい、すごい素敵なお仲間がいらっしゃるんだなっていうことが、はい、もうこのね、お便りでわかりますが、さあ、その、減災ラボの設立のきっかけや、ご自身の、はい、経歴？
あ、そうですね。
最初からだってこれ。
そうなんです。最初から全然学生時代学んでたことも災害とか防災とは全然関係がなくて、ただまあ仕事の流れで防災に関わることになって、うん、で、ただ仕事の時にまあ建設コンサルタントっていう分野になるんですけれど、はいはい、で初めてその中越地震の被災地に仕事で行った時があって、うん、まあそれ以前も防災の仕事してたんですけれども、はい、初めてそういう被災現場を見た時に、はい、あ、これちゃんとやんなきゃいけないって変な言い方なんですけど、うんうん、それ初めて防災っていう仕事が自分のこととしてすごく重く感じることができたので、はい、そこから本気入れてやるようになりましたね、うんうんうん、でその後ちょっと会社は辞めて独立をしようかなと思っている時に東日本大震災が起きて、はいはい、それでいろいろな人からまあその防災どうやったらいいんだろうって相談とか、まあ、いいに頼ってくださったしていて、口に、あ、じゃあ、そんなに皆さんのそういう、まあ、ニーズというか、やっぱりやりたいという、なんか備えたいって気持ちがあるんだったら、それをちゃんとやっていこうと思って、いろいろ周りにもメンバーもいたので、うんうん、あと最初個人事業主でやってたものを、次第にちょっと法人という形で、チームでみんなでやっていけたらいいなってことで、立ち上げたのが、一般社団法人減災ラボっていうものになります。
うんうんうん、今ね、その防災のことをどうしたらいいの、うん、っていう皆さんからのお声があったりとかして、で自分もっていうお話だったんですが、これ防災ラボとかではなく、なぜ減災で、なんでラボなんですか？
ありがとうございます、うん、そうなんです、あえて減災っていう言葉を、うん、私は使っています、はい、で防災っていうものは一番聞き慣れてると思うんですけれど、うん、災害の国の法律に載せられている言葉で定義としてはこう災害をなくすという意味合いがあるんですけれど、一方で減災っていうものは阪神・淡路大震災以降に出てきた考え方で、はい、災害はもう日本であるの当たり前、うん、で災害によって被害が起きるのも当たり前だけど、それを事前の備えでいかにこう減らしていこうかっていう取り組みなんです、はい、考え方なんですね、うんうん、なのでこう一回こう災害を受け止めて、うん、謙虚に受け止めて自然と共に生きていく中で、でもなるべく被害を減らしたり復活を早くしたりとかっていう考え方が、私はとても人間らしいし日本人らしいし、うんうん、謙虚でいいなと思ったので、はいはい、それであえて減災という言葉を使うようにしたんですね。会社の
災害を減らすと書いて減災ですね。ラボは？
で、ラボはですね、うん、最初こういろんな相談を受けるって言ったんですけど、はい、今までやってるやり方で防災が届いてる人は全然それでそのまま続けていただければいいんですけど、はい、一方でやってほしいけどやりたいけどやり方がわからないとか、うん、本当はやってほしいなと思う方にその災害を学ぶことの重要性とかが伝わってないっていうことも感じていたので、はい、やっぱりやり方を変えなきゃいけないなと思ったんですね、うんうん、こう行政が一方的に伝えるっていうのではなくて、はいはい、自分のこととして自分も取り組むために、うん、何かどういうやり方がいいのかっていう、なのでそれはもうやったことのないことのやり方を試していく、このラボラトリー的な実験であったり、はい、試行錯誤の連続で、うんうん、あるいはこれやのやり方を試していく場にしたいなと思って、それもなので自分もワクワクしながら楽しんで、うんうん、
はい、
でもちゃんと備えることにつながる、そういう思いがあったので、
はい、
まあ、実験場みたいな形で
ラボっていう、ラボラトリー、
そうなんです、ラボって形にしたんです。
なるほどね。減災ガールズの皆さん、ちゃんと光さん喋ってますよ、安心してください。
でもある時、減災ラボです鈴木ですっていうのに、減災野望の鈴木ですとか自分で言っちゃって、もう周りの理事がお客さんいるのにドン引きで、あ、やべえ、やっちまったみたいな。
そんなちょっとなんかおっちょこちょいなところもあるんですね。
そこまで語っときながら自分で野望とか言ってて、あ、私だと思って。
そうなんですね。それはやはりお仲間の減災ガールズさんたちもちょっとあれですか、おちょこちょいなんですか？
でもおちょこちょいな人多いですね。でもなんかお互いもみんなそれで優しくなれるっていうか、私もこう自分も絶対やらかすので、
はい、
おおらかな気持ちで、うん、いいよいいよ、私もいつかやるから多めに見てもらおうみたいな。
そうなんですね。なんかちょっとプロフィールいただいたところによると、はい、ご自身のことポンコツって呼んでいるらしいんですけど、何ですかポンコツって？
まあそのおちょこちょいみたいなことですね。ただ私自分自身で最初誰がポンコツって言い出したかわかんないんですけど、
誰が言ったかわかんない
って言われていて、あの光さんポンコツだよねって言われて、だそうなのかなと思いながら、周りもちょこちょこみんなやらかして、この前も携帯かけようと思ったら手元にあった電卓で電話番号書いてて、かかんないなと思ったらかかるはずないなみたいな、あのそういうことが多いんですけれど。
そうなんです。今ちょっと涙が出るぐらい笑っちゃった。え、そのポンコツ仲間がたくさんいらっしゃるんですか？
いますね。全国にいっぱいいるマスですけど。
なんか連合みたいな名前つけてらっしゃいますよね。
略して全ポ連って言ってます。勝手に。はい。全国保健などが協会ってちゃんとしたとこもあるので、あんまり言うといけないのかなと思いつつ、あの、個人的には全ポ連ということで。
なるほどね。全ポ連。さあ、あの、リスナーの皆さんもね、ぜひ自分がポンコツだなと思ったら、この全ポ連にね、加入してみてみてはいかがでしょうかね。まあ、あの、ポンコツの話はちょっとさて置いといてですね、2021年先ほども私お伝えしましたが、7月17日、中原区のね、オンラインイベントで防災訓練が開催されました。で、光さんはこの時にあのマイタイムラインのお話をしてくださいましたね。はい、マイタイムラインもう一度ねリスナーの皆さんに、ね、はい、お話ししていただきました。はい、ちょっと手短に。
はい。はい、あのマイタイムラインというのは私一人一人の個人の避難計画、防災計画のことですね。なのでこう安全な場所にいても家族の携帯によって逃げ方が違ったりしますので、それを事前に考えておいて災害時もすぐそこ行動に移せるようにしよう。それを事前に考えておく。それがあのマイタイムラインというものになりますね。うん、一人一人が自分はどの場所に住んでてどういうリスクがあるのか、水害なのか地震なのか液状化なのかとか、でじゃあ備蓄しておいて家でも暮らせるのかとか、そういうことをちゃんと把握して、まあ、頭のイメージトレーニングみたいなものですね。それを一回でも考えておくと備え、必要な備えも分かりますし、いざという時の行動も、例えばペット飼ってるので避難所に行けないかもって思う人がいたとしたらば、避難所って今割と同行避難とか同伴避難あるので、あの連れててもいいわけなんですよね、場合によって。もうそういうのは事前に避難所のこう訓練とか参加したりとか考えておくことが必要なので、そういうペットがいるから避難できなくて逃げ遅れになっちゃったってことがないように、自分はペットがいる、高齢のお母さんがいる、でも自分一人だから私は大丈夫とか、そういうことを個人個人が考えておく、それがマイタイムラインになりますね。
あのご紹介のところでもお伝えしたように、私たちのこの番組ってあの1分防災というコーナーをね、皆さんにぜひ聞いてもらいたいと思いまして、その情報を、お伝えしてるんですよ。で先週ですね、私ちょっと不在だったんですが、確かね先週の1分防災がルルお姉さんがやはりマイタイムラインっていうことをあのリスナーの皆さんに伝えていたんですね。ですからそのスケジュールっていうお話になりますか？
そうですね、
各それぞれの、
特に水害のパターンですね。で水害の場合は大体台風がいつぐらいから何日後に来ますよ、急接近しますよとかって話なので、基本的には時間に寄せて、もうあの雨が弱いけど強くなるって分かってたら弱いうちから早めに避難しておくとか、そういう意味で時間に寄せたスケジュール、避難計画、個人個人のってことになりますね。
それはあの家族でどこで連絡し合うかとか、連絡番号とか、そういったことも含めやはり作っておくといいということですかね。
そうなりますね。あの危ないところに無理やり戻ってくるのにがリスクがあるようであれば、個人個人安全な場所にいて落ち着いたら合流しようということも含めて、あの大事なことになってきますね。考えておくっていうのは、
例えばその頭でまあマイタイムライン作ろうっていうのは今分かったんですが、何をどう書いたらいいかって分からなかったりすると、何かこうなんだろう、型、ひな型みたいなのってあるんですかね。
あの川崎市の場合も、川崎市マイタイムラインっていうと、そういうあの枠のシートがあります、ワークシートみたいなものが、あのPDF でネットで下ろせるはずですので、まずそれ見ていただくのがいいかなっていうことと、あとはあの川崎市とかあのハザードマップっていうふうに検索ワードで打つと大体いろんなものが出てきます。それでまず自分の場所が川に近いから水害の浸水範囲にあるのかとか、あるとしたら何メートルの色の場所にあるのか、例えばマンションの下層の階に住んでるので水害をちょっとかなり真剣に考えておいた方がいいなとか、上の階だけどもしかしたらマンションの下に水が来て停電になっちゃうかもしれないなとか、そういうことを考えてもらいたいので、 まずはワークシートをちょっと見ていただいて、はい、その次にハザードマップを探していただいて、はい、自分の場所に色がついてるかついてないかとか、はい、土砂災害がある、はい、まずそこから見ていただいてどうしようかなって考えるところが最初のスタートにしていただけたらいいかなと思います。
まあ、川崎市の中では、うん、なかなかその海と山に挟まれたっていうところはあまりないのかもしれないんですが、うんうんうんうん、やはり津波の被害でちょっと上に上がってみたけれど、土砂崩れでなんていう場合もあるので、そこもやはりマイタイムライン作っといた方がいいですね。特に
川、多摩川関係の川と土砂災害が挟まれて両方あるところが多いですので、うんうん、行き先、避難先が崖の上で、雨でも崖は崩れることありますから、はい、死んだけではないので、はい、行き先がちゃんと安全かってことも含めて考えてもらいたいですね、うんうん、
はい、
ね、
やはり本当に最近多いなって思いますよね。で、まだこれから起こるかもしれないというような情報もたくさん流れてますからね。人ごとではなく、今この聞いた時をきっかけにね、準備していけたらなとは思いますね。
ありましたしね。
そうですね。本当に大きかったですもんね。はい、まあ、私たちが今からできる減災の取り組みっていうことをお伺いしたいんですが、まずはマイタイムライン作ろうよというところからですね。それから、うん、例えばじゃあ減災ガールズの方々が行っている活動とかも含め、どんなことを取り組んでたらいいでしょうかね。
まあ、ハザードマップをまず見ていただきたいのと、はい、でもしそこで自分の家が避難する必要がなかった場合ですね、はい、ただ地震でも何でもライフラインが止まって電気か水道が止まると、やはりこう普通のトイレ行くとか食べるっていうことがなかなか難しくなるんですけども、ただこれやりようによっては結構クリアできるところもあるんですね。例えば料理ってことに関しては、日常的に使って食べながら使うローリングストックとか、カセットコンロ持っていれば、はいはい、ガスが止まってもいわゆる冬のお鍋セットがあれば、はい、普通にご飯作れるよとか、はいはい、ただその時にちょっと水を節水しながらやるやり方とかは割とありますから、はい、まあ、ネットで検索していただいたりとか、はい、家のやり方がありますし、うんうん、あとはトイレも流さないトイレで災害用のトイレキットとか今普通に100均でも売ってますので。
100均でも売ってるんですか？
結構ちゃんと売ってるんですよ。水がなくてもポリ袋、はい、ポリ袋と凝固剤が入っていたり、いろんな種類出てますので、そういうのをやっぱり一度見ておくだけでもね、違うと思いますし、使ってみていただくのがね、一番いいと思います。
今お話に出ましたそのローリングストックとか、
はい、
あと、減災ガールズさんたちのやっている、なんかこう、常日頃から食べるものに気をつけようという話なんですが、
です、ね、
先ほどお便りをくださった山本志乃さん、実はですね、84回放送で、ご主人の山本義方さんと一緒に出ていらっしゃる、ご出演いただきまして、美味しい炊き出しブックなんてね、ご紹介をしていただいて、私今手元にあるんですが、
ミニ炊き出し、
ミニ、あ、失礼いたしました、ミニ炊き出し、美味しい、ここミニ、鍋の中にミニが隠れてましたね、はい、ミニですね、
ミニがポイントです、
うん、まさにその普段から慣れた味でいましょうよということもあるんですね。
そうなんです、やはり災害のいろんなところに行っても、食べることがすごく活力になると、やっぱ災害が生き残っても片付けしたりいろんな精神的なストレスとか大変なことがいっぱいあるんですけれど、その時にできる限り食べ慣れた味に慣れていることで、食べれることでそれを頑張ろうって気になるって話は本当に熊本の時も仲間から聞いたので、
はいはい、
そういうことを私たちも伝えていきたいですし、私たちもそうありたいなというふうに思っています、
はい、もうね本当に真剣な目をして光さんが私も光さんってこんな方だったんだし、真面目な方だったんだってちょっと今わかりましたけれどね。いやいやいやいや、ありがとうございます。でですね、まあ、今お便りもう一部ご紹介しますが、あ、小野さくらさんという方からですね、はい、光さん頑張ってって来てますよ。
ありがとうございます。
さくらさんありがとうございます。頑張ってますよ、はい、光さんは。あとですね、R 佐藤さんがですね、はい、今ですね、いつもこうお手紙くださるんですよ、お便りを。今ですね、なんとスタジオの外に応援しに来てくださってますよ。R 佐藤さんです。はい、読ませていただきますね。メインパーソナリティの DJ 恵子さんはじめスイッチオンファミリーの皆様こんにちは。先日は質問に答えていただいてありがとうございます。これ先週ね、R 佐藤さんがルロー姉さんとユーユーになんかこう質問をくれたんです、お便りで。でそれにユーユーとルロー姉さんがね答えていたので、それありがとうございますなんて言っていただいて、ありがとうございます。
嬉しいですね。
そう、
本日は減災ラボの特集ですが、地震をはじめ自然災害の多い我が国ですから、常に対応していくことが大切だと思います。ヒントになることも多いと思うので、聞いて学びたいと思いますって言ってくださってます。ありがとうございます。いつも応援ありがとうございます。
こんなリアルタイムで嬉しいですね。ありがたいですよ。
真面目な番組なんですよこれ。
真面目な、なんか、うん、ちょっと軽く来てくださいこれ。だから軽い気持ちで来たらちゃんとしててびっくりしました。
大丈夫です。さあ、まあ、真面目な話をたくさんね、お伺いしまして、そしてね、リスナーの皆さん、ここから本当に気をつけて、その、マイタイムライン作ったりですとか、減災、災害を減らしていこうというね、取り組みをしていただきたいと思うんですが、せっかく鈴木ひかりさんに来ていただいたので、ここからはもうパーソナルなね、ご質問をと思っておりましてですね、はい、まあ、まず卵がお好きっていう情報がありましてですね。
そうなんですよ。
何このロゴマークが
卵。はい、ちょっと減災ラボのロゴマーク、はい、ぜひホームページとか見ていただくと出てくるんですけれど、うん、卵なんです、ね、はい、実は
卵の形、
卵をモチーフにしました。
はいはいはいはい。
で、卵の輪が3つ重なってる絵になるんです、ロゴマークになるんですが、はい、デザイナーと最初ホームページ作る法人で立ち上げるときに、うん、でじゃあロゴ必要だよね、どうしようかなんて言ってて、はい、まあ、コンセプトは今みたいな話とさっきお伝えしたことを言ったんですけど、うん、まあ、マークにするときに、そうだね、これじゃないね、あれじゃないねなんて言ってて、
はい、
でなんか好きなものないって言われて、で全然防災と関係ないんだけど、卵好き、私卵すごい好きなんですよ。ほんと1日3個ぐらい食べても全然問題ないぐらい、
うん、
好きなんですけど、昔、はい、ほら卵は1日1個しか食べちゃいけないみたいなこと言われませんでした。
時代もありましたね。
ですね、残念だな、悲しいなと思ってた、ある時からそういうの嘘だよって話になって、はいはい、安心して今いっぱい食べてるんですけど、うん、まあ、そんな話をしてて、でも普通卵って、はい、どんなお家の冷蔵庫のタイがあるじゃないですか。
ありますね。
安いし、うんうん、で栄養もあるし、うん、だけどでかつなのに、はい、いろんな調理方法ができますね、
う
ん、煮たり生でも茹でたり何でも
炒
めたりとか、
はい、
だからこれってこれぐらい減災も身近なことにしたいなって思ったんですよ、
は
い、
そこにつなげましたね。ご自身の卵の話から、はい、そう思って
卵愛からちょっと減災につなげたみたいな、でそんなことをデザイナーと言ってるうちに、はい、あ、卵いい、卵にしよう、卵にしようって言って、でも、それに卵ってこう、はい、大事には使わないといけなくて、はい、一人では立つことができない、うん、持ってあげたい、うん。でも、それも災害と一緒だなと思ったんですよ。お互いに支え合ったり、助け合ったりしながら、
はい、
乗り越えていくみたいな。はい、で、かつ、デイリー的に日常で、身近なもので、はい、特別なものじゃなくしたいなって思ったから、はい、あ、卵って減災じゃんってひらめいちゃったんですよ。
うわ、意味深い。
意味深いですよ。でもこれ多分ね、ラボの理事も誰も知らないです。
今日初めて。
そう。
言っちゃったんですか。
ホームページに書いてる誰も見てないんで、まあ、私が一人だけ書いて、いつに入ってただけなんですけど、はい、多分、ガールズの皆さん、他の人も知らないと思うんですけど、はい、そうなんですよ。
そうなんですね。ということですよ。リスナーの皆さん、そういうことだしですよ。
おでんのネタ、誰が聞かれたら、もう一番卵しかないでしょ、みたいな。
そうなんです。いや、でも、私、今、本当にひかりさんが、卵がお好きで、それで作っちゃったのぐらいに思ってたんですけど、
いやいやいや、
奥が深かったです。
奥深いでしょ。
うん、すごい。感動しました。
感動した。
はい。感動した。
よかったですよ、お伺いして。
いや、じゃあ、卵がお好きというね、はい、プライベートな話もお伺いしましたが、ま、この後、ちょっとお酒好きっていうのもね、なんかこう聞きたいなともあるんですが、はい、お好きなことは、ジャズ、日本酒、はい、あ、お酒の中でも日本酒なんだ。
日本、まあ、いろいろ一周回って日本酒に戻りました。いろいろ飲んだんですけど、最近はもう大人になって、やっぱり、うん、日本酒いいなって。しみじみと、
あ、はい、ぜひね一緒に飲みたいな。
そうね、はい、今度ね焼肉と日本酒で
電波をね通してこんなねお約束をしておりますが、さあ出張も好きとかね、はい、あるんですけれど、中でもジャズがなんか深い関わりあるそうですね。
あ、そうなんです。
ジャズの話ちょっと聞いちゃいましょうかな。
音楽はまあ元々好きなんです。さっきね姉さんも好きなんですけれど、はい、でまあジャズも好きです。で詳しくはないです。ただ、はい、僕マニアってほどではないんですけど、はい、で自分もアルトサックスを社会人になってからサックスを習い始めたぐらいで、うまくはないんですけれど、それを溝の口のヤマハに通ってたんですよ、昔。川崎にはいつもあるサックスを通ってたんですけれど、はい、 で、まあ、ジャズは好きなんですけど、いろいろひょんなことから、野毛のジャズ、横浜のあの、
野毛
の桜木との先にある野毛の、
酒飲んべえには大好きな、はい。
楽しい
です。楽しいとこですね、はい。
のジャズ喫茶しぐさという、はい、あの、現存する最古の喫茶と言われている
会が、有名ですよね。
はい、もう来年で90周年なのかな。
はい。
今なんですけども、はい、そこをちょっと手伝うことになりまして、うんうん、もう10年ぐらい経つんですけれど、はい、で今あの金曜日のバータイムのレコード担当係をレコード係をやってまして、
毎週金曜日ですか？
そうなんです。
あら。
でただそこがですね、ちょっと建て替え、建物の耐震性の関係とかで、建て替えで4月の10日が最終日で、うん、あと私2回立ちますので、
はい、
明日と来週の金曜日と夜6時以降いますので、
う
ん、最後ちょっとしぐさってどんなんって思う方は来ていただけたら嬉しいんですけれど、
はい、
そこでいろんな音楽とかミュージシャンとか、うん、あと東北との出会いもあったので、
は
い、すごくあのいろんなことがつながる場で、やっぱ音楽ってすごくエネルギーもらえますし、
はい、
あの大好きなんですよね。
うーん、
は
い、現在ラボを語る光さんとはまた違った今表情になりましたね、
はい、
ねーちょっと私も行きたいです。行きます。
ぜひ来てください。時々千草でもあの防災バー、現在バーとかやったりとか、
はい、
あのいろんな東北のイベントやったりしていただいたりとか、あのやらせてもらったりしてましたね。
はあ。
ちぐささん、レコード係の担当であって歌歌ったりとかしないんですか？
あ、歌ってもいいんですけれど、ちょっといろいろ苦情が
来るかなと思うので
だってさっきね、アネサフランクリンさんのねあれシンク
カチャッと歌ったじゃないです
か。じゃあ私行った時はぜひ歌わせてくださいね。いや、ここでねもう一つお便り紹介なんですが、あの歌ってくださいっていうようなリクエストのお便りではないんですがね、はい、山本義方さんから、
はいはい、
先ほど私紹介しましたよね、はい、あのし、うん、山本志乃さんとご夫婦で84回放送の時に美味しいミニ炊き出しに行くのね、はい、会にも出てくださいまして、実はこの山本義方さんは、3回4回だも出てくださってるんですがね、お便り読みますね。初めてお便りしますなんてなんか
幸せよしいな。
はい、親から聞いたんですが、
親
って誰でしょうね。はい、鈴木ひかりさんは薬師丸ひろ子のモノマネが小田さんより上手という説が、よろしければ実演のほどよろしくお願いします。これね、あの、はい、小田さんっていうのがですね、小田理恵子さんという、はい、あのゲスト様が71回放送の時に、あの小田理恵子さんがゲストにいらっしゃったんですね、そしたらね、その時もこのね山本義方さんという方はね、なんかあのお便りをくれてですね、
余計なこと、
そうなんです、無茶ぶりをしてですね、薬師丸ひろ子さんのモノマネをみたいなお便りくれてたんですよ。多分これそれですよ、
そうです
ね、小田さんよりも上手いという説がありますよ。まあ、小田さんはねクールに対応してくださってましたが、
あ、ね、
あ、どうですか光さん。
じゃあ私あの映画W の壁から、私おじいさんを殺してしまったの、ちゃん、りんちゃん、すいません。
あ、今聞いてましたか、天才ガールズの皆さん。あ、OK ですか、はい、わかりました、 OK ということでね、
はい、
やってくれましたよ、ありがとうございます。吉方さん、ぜひねアーカイブでもねこれをチェックしてください。
やったよ
やったよということでね、はい、ありがとうございます。まああの現在ラボのね理事というからね、もっとお堅い方かと思ってたんですけれどね、全然違いましたね。
すいません。
いやいや、すいません、
ハードルが低くて
楽しい会をね本当にありがとうございます。私あの
客員さんが一人だって言うから応援しなきゃと思って、
もう
寂しそうだったから、
本当に寂しいんですよ。いやもうね、このパーソナルの話ばっかり聞きたいところではあるんですが、はい、ちょっとお時間も迫ってきたのでね、
はい、
ちょっと戻しますね話、
はい、
はい、現在ラボ、
はい、
今後の活動はどうなっていきますか。
あ、そうですね、うん、多分オンラインも増えていくと思います。
なるほど。
ですので検索したらこう参加しやすいワークショップとか増えていくと思うんですけれど、はいはい、ただ大きな目標で言うと最終的にはもう減災とか防災って言葉がなくなるぐらいになったらいいなと思ってます。
うん、
こう道徳的なことって、はい、例えば困った人が助けたら、
はい、
助けるとか、うん、人を何か痛めないとかって、そんなにこう道徳だからってやばい、うん、だけど防災もそれぐらいになったらいいなと思うんですね、
うんうんうん、
ただまだその途中なので、
はい、
あの今学校でやる防災教育とかすごく楽しいですね。そういう子たちが大人になって当たり前のように、はい、例えば家を借りる買うときにハザードマップ調べるとか、はいはい、家具固定するの当たり前とか、はい、日常の備蓄が毎日してるの当たり前とか、はい、備蓄とかこう切らさずに買う、はい、 したらそれって災害の備えになるんだよっていうのが、はい、防災って言わなくてもなるような、はい、そういう文化というか、うんうん、振る舞いみたいなことが、はいはい、こう徐々に徐々に浸透していくような活動を、うん、多分これからもいろいろ試しながら、うん、ラボしながら、
うん、そうですね、まさにラボですね、う
ん、
で
また恵子さんともお仕事ご一緒したいです
し、はい、いや本当にありがとうございます、
ね、やりたいですね、
はい、でも今お話伺いながら思ったんですけど、うん、やはり例えば家を買うっていうお話をされたんですが、駅から何分とかね、間取りがいくつとかね、そこももちろん 大切、ね、大きなお買い物をするとしたらね、でももっともっとやはり大切なのは大きなお買い物するからこそ、
そうなんですよ、
そのハザードマップ
とかも、そう、命に関わりますから、うん、財産にも関わりますからね、ちょっと調べたり心配だったら調べる、うん、聞いたりするとか、はい、そういうことをしてほしいなと、あと借りることもそうですね、うん、してもらいたいなと思います。
はい、リスナーの皆さんね、ちょっとなんかあそうだななんてね、気づいていただけたかと思います。さあ、活動を通じて最後は何を伝えたいですか？
そうですね、うん、あまりもう頑張らないでくださいって言いたいですね、うん、備えることとか、うん、肩の力抜いて、うん、だって日常備蓄、今さっきお話しましたけど、はい、普段の買い物で、うん、あ、これは切れそうだから買っておこうって思う行為もすでにもう防災とか減災じゃないですか、はい、なのでそう考えたらもうやってるんですよ、うん、皆さんきっと、うん、なのでもうそれはそれで褒めてあげて、はい、うん、結構私やってるわねって、うんうん、で頑張らずにちょっと余裕ができたら、はい、じゃあ一個違うこととか、うん、トイレのこと考えようかなとか、うん、そういうことでいいと思うので、うん、頑張らないでできることやってほしいなと思いますし、そういうことを伝えていきたらいいなと思ってます。
はい、ぜひね、本当に学校にも入っていっていただいて、もう小さい頃からね、その考え方を ね、入れていただけたらなって思いますね。
素直でみんな楽しいです。
そうですね、うん、さあ、ひかりさんも時間がね、あっという間になってしまった、
ね、
本当にもう最後になります。
すごい早かった。
そうなの、告知があったらプライベートなことでも減災ラボのことでもお願いします。
そうですね、うん、ちょっとじゃあ明日と金曜日と来週の金曜日は、はいはい、野毛のジャズ喫茶ちぐさにおりますので、
はい、
来た方にはステッカー差し上げます。減災ラボのどんなマークやねんと思われた方はぜひこそっとスイッチ聞きましたって言っていただけたら。
私も先ほどいただいたので写真を撮って、ね、今日私どものホームページにアップさせていただきます。フェイスブックのね、
ジャズキスト結構敷居が高いって方いらっしゃるけど、そんなことはないので、まあちょっと
確かに
ね、なかなかそう言われるんです。そんなこと全然ないので、うんうんうん、ちょっとどんなとことか、まあ、壊れちゃう前に見に行こうかなとか、はい、こんなポンコツの話してどんな人だっていうこととかまずね、音楽聴きに来ていただく、
はい、そうですね、せっかくですので金曜日に来てほしいですね、はい、
そうで、あと2回ありますので、
はい、
ぜひお待ちしております。
ありがとうございました。本当にね、今日はたくさんお話をお伺いしまして、まだまだ聞き足りないことあるんですけれど、ちょっとお時間を迎えてしまいましたのでね、はい、ここで、一区切りゲストトークコーナーは終了とさせていただきます、はい、本日は一般社団法人減災ラボ代表理事でいらっしゃる鈴木ひかりさんに、減災って何、そしてね、減災の大切さ、あまり肩肘張らずにこうがん自分ができることからやろうよ、ね、そんなね、はい、お話をたくさんしていただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ひかりさんは番組最後までいるのでね、はい、また声かけていただけたらと思います、はい、声かけてお便りか、はい、さあ、以上ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでしたが、この後もですね、ひかりさんのリクエスト曲を皆さんに聞いていただきたいと思います。ひかりさん、紹介お願いします、
は
い、
コマッチャクレズマの井戸の底から春の嵐なんですが、これ今野清翔さんが作られた作詞です。 RC サクセションされていた、でその今野さんと一緒に作詞されてた、うん、根津勝時さんと今野清翔さんが同じく作曲を二人でされている、
はい、
まあ、ちょっと今日春の嵐ということで、
うん、
ちょっと歌詞も聴いていただくと、私はすごくメッセージがあっていいなと思う曲なので、はい、ぜひ皆さんにも聴いていただきたいなと思いました。
はい、聴いてください、はい。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
毎週木曜日午後2時からお送りしています、川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いてのコーナーは今日の1分防災です。災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただこうという、そんな思いで発信しております。本日はですね、冒頭でも公衆電話のお話をさせていただきました。中原区役所のところにね、デュエットフォンありますよなんてお話させていただきましたが、災害用伝言ダイヤルの使い方、皆さんご存知でしょうか。171、固定電話でこう安否確認ができるんですね。171をかけていただいて、録音するとか再生するっていうね、ガイダンスに従いながら、進んでいただくと、これ一つの伝言あたり30秒の録音が可能ということで、48時間こう保存できるんですね。あとは携帯電話からですと、例えば携帯各社のホームページ調べていただきたいんですが、100文字までの文字メッセージ登録できたりするんですね。で、例えば避難所にいます、無事です、自宅にいます、そのようなねメッセージ残せますので、このまだ災害用伝言ダイヤル知らなかった、それからやったことないっていう方ね、ぜひ災害用伝言ダイヤルで川崎市でこうヒットさせてみてください。光さん、何か先ほど、
あ、そうなんです、
情報を言っていただきましたね。
これ基本的には災害時にしか、オープンしない電話回線を使っているんですね、はいはい、だから災害時も安心して使えるよって話なんですけども、ねうんはい、ただ毎月1と15の日には体験ができます。
はい、
明日が
明日だ
1日、
お
なのでぜひ明日皆さんいろいろ試して、はい、かけてみていただきたいと思いますね。
よかった、今日ひかりさんに来てもらって、皆さん明日、はい、ぜひ171体験してみてください。はい、ひかりさんどうもありがとうございます。はい、少しでもお役に立ったらいいな、今日の1分防災でした。
すごいよ、あっという間だよ
毎週木曜日生放送でお送りしております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。時には早口で聞き取れなかった方もいるかもしれませんが、笑ってますよ、そのくす光さんはね。はい、あと少しとなってしまいました。いただいてるお便りね、一部ご紹介いたしましたが、さらにまだ紹介させていただきたいと思います。さあ、ひとみまさこさんからいただいています。ひとみさん、ありがとうございます。カモメ見に来ていただいて、あのね、皆さん先週カモメっていうね舞台を見に行ったんですが、このひとみさん、皆さん覚えてらっしゃいますかね。ひとみまさこさんと梶原渉さんに、3月10日にねゲスト出演していただきまして、で演出家のマンボさんにもね電話出演していただいてんですが、差し入れいただきましたなんてね、お便りいただいてます。川崎 FM 小杉スイッチの皆さん、ありがとうございます。これからね3ステージ目行ってきますなんてね、そのちょっと前にこのお便りいただいてますね。ひとみさん、ありがとうございます。そしてマンボさんからもいただいてます。マンボさん、ありがとうございます。恵子さん、ゆうゆう、るろう姉さん、しつさん、こんにちは。先週は舞台カモメにご来場いただいてありがとうございました。皆さんにお越しいただけたこと、先日ゲストで出演させていただいたひとみ、梶原ともに喜んでいました。本当に優しく温かい皆さんが大好きです。これからも小杉スイッチオン楽しく聞かせていただきます。そして軽井沢にもお越しの際はぜひ FM 軽井沢にもゲスト出演してくださいね、というね、マンボさん、ありがとうございます。このねマンボさんはですね、 FM 軽井沢のパーソナリティでもあり、舞台演出家、そしてね演劇教育実践家としてもご活躍の方なんですよ。マンボさん、ありがとうございます。昨日私ねお便りさせていただいたの読んでいただいてありがとうございました。マンボさん、またお便りしますね、ありがとうございます。さあ次です、次、立花さんからいただいてますね。立花徳子さんかな、はい。桜が見頃です。見事ですよ。二カ両用水の桜をめでてきました。今日は生放送で聞けます、頑張ってください。桜の写真添付しますね、ということでね、あ、これペコちゃんですね。はい、ペコちゃんさん、ありがとうございます。写真送っていただいてます、ありがとうございます。あとね、ゆうゆう聞いてくれてるみたいです。夢見ヶ崎動物公園も桜綺麗ですよ、ということでね、冒頭に桜のお話、桜のねお話させていただいたのでありがとうございます。さあ、玉地さんからもいただいてますよ、ご紹介しましょう。玉地さんの紹介は、はい、恵子さん、七中さん、こんにちは、玉地です。恵子さん、草津温泉いかがでしたか。あ、私ね草津温泉行ったのでね、玉地さん、ありがとうございます。日帰り旅行を含めどっか行きたいなっていうね、玉地さん。さあ、フロンターレ情報、先週のワールドカップアジア予選オーストラリア戦はフロンターレに所属していた三笘選手の活躍で 2-0 で勝利、7大会連続で決勝シリーグリーグ出場が決定しました。おとといのベトナム戦は 1-1 の引き分けでしたが、この日はディフェンダーの谷口翔選手が活躍してくれました。6月の
決勝リーグ、森保監督はベスト8と言ってますが、もっと上を目指してほしいですねということで、今週のフロンターレはスペイン語の桜を冠するチームね、セレッソ大阪との一戦、ホーム等々力陸上競技場で15時キックオフです。ホームゲームということで、川崎 FM の実況集計もあります。等々力陸上競技場に行けない方はラジオの前やネット配信での応援よろしくお願いします。たまっちさん、いつもありがとうございます。たまっちさん、15時キックオフだけど11時半から14時半はドールランドっていうね、なんかバナナを使ったここだけのスイーツを楽しもうなんてね、親子で家族で楽しめるようなことも開催してるみたいですよ。皆さんね、等々力競技場ぜひ行ってみてくださいなんて言ってる前にもうこんな時間になっちゃいましたよ。はい、ということで、川崎商店の小杉スイッチオン、あっという間の58分でした。いかがでしたでしょうか。本日もお忙しい中たくさんのメールいただきまして、また最後までお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は各社の提供でお送りしましたが、もう一度ゲストさんご紹介しましょう。本日は減災ラボって何、普段からできることで減災力をつける一般社団法人減災ラボ代表理事鈴木ひかりさんにお越しいただきました。鈴木さん、どうもありがとうございました。
楽しい時間ありがとうございました。
さあ、ここまでのお相手はディジェケイコでした。では来週もお楽しみにしていてください。ではひかりさん、一緒にお願いしますね。せーの、さようなら。